駿河湾の風景、畑や山、日本の秋の風景を楽しみながら、金曜日から月曜日まで3泊4日の旅でした。勝山には1月から3月までいましたので、ちょうど半年ぶりでした。冬は雪の中で生活していたので、雪がない勝山はおこんなんかという感じでした。勝山は長く牧師のいない無牧の教会で、月に一度八尾南福音教会の福島先生がもう何年も行っておられます。福島先生が来られない週はメッセージの動画を見ているんですね。教会は平日に来て水をまいて掃除する人、花壇の草引きをする人、祈りに来る人、宿泊のために部屋を掃除し、パンやコーヒーなど用意する人、礼拝は10時半に始まるのに朝の7時に来て、あちこち掃除をし準備をする人たちが、話し合ったわけでもないでしょうが、うまい具合に分担してそれぞれ主に仕えていました。牧師がいなくてもこうやってちゃんと自主的に継続的によくするんだなと感心しました。ピアノの奏楽者がいなくてギター一本で一人の兄弟が司会して大変だと言ってましたので、弾けそうな人にコード弾きでいいから、間違ってもいいから、一回の礼拝で一曲だけでいいから練習して弾いてくださいと言っておいたら、今では一週間前に曲を教えてもらって何曲も奏楽しているそうです。ものすごく練習したんだなと思います。嬉しいことやがっかりすることがいろいろありましたが、がっかりするというのは自分にがっかりしたんですけれども、その中の一つで、中華料理屋さんをしている王さんという方が、壮年の方が、毎月第1週目に、日本語がわからないので礼拝には出られないんですが、献金を持って来られるんですね。ハルビンの方で、お母さんが素晴らしいクリスチャンだそうです。ハルビンと聞いて一人の人を思い出しました。ミノーの教会に東健さんという、ハルビンから結婚、日本人の方と結婚してやってこられた方がいるんですね。とても素晴らしいクリスチャンで、口癖は神様感謝しますという言葉で、もともとお医者さんをしておられたんですけれども、その後に外国人相手のホテルでパーマ屋さんをなさっていました。中国ではお医者さんよりパーマ屋さんの方が給料がいいそうです。8分の1か何かロシア人、ハルビンって北の方ですから、ロシア人の血が混じってて、ものすごい美人ですね。まあ、今は元美人っていうかですけども、おばちゃんになりましたけれども、今も綺麗ですそれでいつもはつつましい感じなんですが、伝道するときは機関銃のように話す、熱く祈る方で、中国料理が得意なんですが、もったいないことにご主人が中国料理を一切食べない方だということで、時々無性に中国料理が食べたくなると、中国人の友達や私を呼んで、中国料理は机狭しと並べられるんですね。今日は何人来られるんですかっていうの、私たちだけ 3,4 人なのに10人分ぐらいずらっと並ぶんですね。で、勝山で王さんが教会に来られた時に、東健さんと何とか電話で話してほしいなと思って3ヶ月いろいろやってたんですけど、結局できなくて、残念だなと思いました。まあ、来られた時に私は中国語3つしか喋れないんですよね。ニーハオマーとシェイシェイとザイチェンと、それしか言えないので、スマホでもめっちゃ難しいお話するのがね。そしてそんなことを今回すっかり忘れてたんですけど、日曜日の朝8時ぐらいに下から、安野先生、王さん来たよっていう声が聞こえまして、2階からドドドと降りていくと、わあ久しぶりですね、王さんお元気ですかって言って、はっと気がついて東健さんにバッと電話をすると、なんと捕まったんですね。それで東健さんと王さんはめっちゃ話してました。何を話してるかわからないんですが、東健さん、王さんのために祈ってあげてと言うと、めっちゃ長いお祈りをしていました。そして最後に王さんは東健さんに電話番号を聞いてたみたいで、東健さんは中国語で教えていました。もう素晴らしいタイミングで、なんかすごいうまくいったなと考えていたら、そうや、私王さんのためにずっと祈り続けてたなということを思い出しました。八尾の道元先生が お話したことあると思うんですけど、お祈り毎日何百人の祈りのリストを誰々さん誰々さん誰々さん誰々さんと、もう慣れてきたら念仏のようやなって、こんなお祈り聞かれるんやろうかと思うことがある。でも何年も何十年も祈ってたら、やっぱりそこからひょこっと教会に来たり、道であったり、救われる人が起こされたりするんや。だからこんな祈りでも神様聞いてるから祈り続けてるということを聞いたので、それに倣って私も祈りのリストをですね、ねえねえさんねえねえさんねえねえさんねえねえさんって言って、あの念仏のようにやっているわけですね。皆さんもいかがでしょうか。この念仏の祈りの輪に入られないでしょうか。では今日はですね、コロサイ書をご一緒に読みましょう。コロサイ書はパウロがローマで軟禁されてた時に書いた獄中書簡と言われるものです。ローマ皇帝の判決を待ってる間、彼は町の中に部屋を借りて、一人の兵隊の監視の下で比較的自由な生活を許されていました。軽い鎖で手首を縛られて、自由に外出はできませんが、友人が家に来たり、来た人に聖書を教えることもできました。コロサイという場所は、この辺にある？ありますね、このコロサイ。あの、彼はここにおるんですよ、ローマにおるんですよ。ね。コロサイという場所は、あの、ローマのアジア州の一部で、ルコス川の谷間とミアンダー川が合流するあたりに、ラオデキア、ヒエラポリス、コロサイという3つの重要な都市が互いに見えるぐらいの距離でありました。エペソからは160キロぐらいですね。火山がありまして、地震と温泉がある。日本に似てますね。火山地帯の石灰岩の肥えた地で牧草地、羊毛や染色が盛んでした。トルコの有名なパムッカレって、このここに出しましたけど、これが石灰岩のあれですね。それが近くにあります。もともと古着屋人の地で、そこにギリシャ人やユダヤ人も移住していたと。で、コロサイの教会はパウロが建てたわけではないんですよ。しかも訪問もしたことがなかった。でももちろんパウロの指示で、パウロの弟子たちによって伝道がなされできた教会で、パウロはその教え子たちから報告を受けて祈っていたし、このように問題が起こった時には心配して手紙を書いたんですね。皆さん、会ったこともない人に手紙を書く、すごいなって思いますよね。会ったことはないけれども祈っていたんです。一章にいつもあなた方のことを祈って感謝していると書いてます。霊的な距離が近かった、親しかったんですね。エパフラスという弟子が多分コロサイの状況をパウロに伝え、それを聞いて書いた手紙ですね。では読んでいきましょう。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。偽の人たちはコロサイの教会の兄弟姉妹に、禁欲生活をしなさい、肉体の苦行、聖書の言ってない人間の好き勝手な礼拝をしなさいと言いましたが、パウロはクリスチャンのするべき真の訓練は、上にあるものを求め、天にあるものを思うことだと言うんです。もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのならとありますけれども、クリスチャンはキリストと共に十字架につけられて死に、キリストと共に葬られ、キリストと共によみがえらされ、 キリストとも共に天におる、そういうものですね。洗礼はこの霊的な事実を表しています。アンテオケ宣教会ニュースの9月号に素晴らしい洗礼式の記事が載っていました。小森先生、この前ユースキャンプとかジャムキャンとかですねしてくださった先生ですけれども、 B 国の話ですね。去る6月 B 国を訪れた。今回は現地教会の励ましと2人の青年たちの洗礼式が主な目的でした。現地に到着すると洗礼志願者の L 君 K 君と準備の学びをし、2人ともよく理解してしっかりした信仰を持っていることが分かりました。しかしこの排他的で迫害の強い地域での洗礼というのは、場所、タイミング、またその後の迫害を想定して受洗者が耐えうる信仰を持っているかを見極めるなど、想像を絶する難しさがあります。2人をここまで導いたマウン・ユンとエ・スウェイ夫妻が自分たちの見解を言ってくれました。L 君はかなりしっかりした決心があるから問題ない。でも T 君は信仰はあるが少し若い。いつかこの洗礼のことで村や寺院からかなりの迫害を受けることになる。彼のおとなしい性格上、毅然と言い返せず潰されてしまう可能性があるので、今回は見送った方が良いように思う、というものでした。私にとってその助言は本当に嬉しく、それが牧者の心なんだよ。そんなふうに一人の魂の将来のことを見ながら、そういう心で人々をケアし、これから育てていくんだよ、とマウン・ユン夫妻に伝えました。そしてあなた方の見立ては正しいと思うからその方向で考えよう、と話し合いました。そして T 君に、必ず迫害を受けることや村に住めなくなる可能性すらある。洗礼はまた次の機会でも良いことを説明しました。そして本当なら大喜びで洗礼を授けたいのに、こんな厳しいことを言わなければならないこの地域に腹が立つ。でもこれが君たちがこの国で信仰者として歩む現実なんだ、と伝えました。すると T 君は、私は決心しています、洗礼を授けてください、信仰に歩みたいです、とまるで懇願するかのように物静かな口調で、しかし燃えるような目で訴えました。これ以上何も妨げるものはないことをそこにいた全員が納得し、予定通り2人の洗礼式となりました。こんなに重く深く考えさせられ感動した洗礼式があっただろうか。新たな歩みを始めた2人の信仰のためにどうかお祈りください、というものでした。今少しこの二人のために祈りたいと思うんですね。L 君と T 君。天のお父様、この6月に洗礼を受けた二人の青年、あなたが救いに導いてくださったことを感謝します。難しい地域で信仰を守っていくことが、主よあなたの助けなしにはできませんから、神様どうぞこの二人を強め、御言葉を持って励まし、その地域で光として輝くことができ、さらに多くの救われるものが起こされますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。洗礼式、私たちはキリストと共に死にました。ザブン、水の中に入って葬られました。そしてそこからキリストと共によみがえらされました。私たちはすでに死んでいます。この世に死んでいる。肉の自分、古い自我は死んでいる。この世の過ぎ去る事柄に死んでいるのです。そしてキリストと共に新しく生まれた。だから上にあるものを求めなさい。永遠に価値あるものを求めなさい。というんですね。驚くべきことにはですね、パウロは地上のことばっかり思わんと、 たまには目を天に向けて天にあることを思いなさいって言ってないんですね。私たちが誰さんがどうしたとか、これおいしいとか、疲れたとか、老後はどうしようとか、地上のものに目を奪われてる、そこから目を天に向けなさいと言ってるんじゃないんです。地上のものを思うなって言ってるんですね。もうびっくり仰天しますね。地上のことしか考えていないものにとってはですね、もうびっくり仰天のことですね。地上のものを思うのやめなさい、そうじゃなくて上にあるものを求め、天にあるものを思いなさい、ずっとそうしなさい。なぜならあなた方はすでに死んでおり、そしてよみがえらされたからだ。これはですね、この世から逃避して関わりを持たず、ただただ祈りの生活をせよと言ってるのではないのです。この世を神様の視点で見て生きなさいということです。この世の神が支配しているこの世にあって、神の子として大いなる影響力を周りに与えつつ生きなさい。泥沼に咲いてる蓮の花のように生きなさい。この世に生きつつ上にあるものを求め、天にあるものを思いなさい。思いがすごく大事なんですね。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが不従順の子らの上に下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。五節を間の説明を飛ばして読むと、地上の体を殺してしまいなさい。パウロは激しいことを言ってるんですね。すでに死んでるのになおかつ殺すのか。キリストと共に死んだ、罪の罰は済んだ、義とされたということは一度限りの事実、出来事ですが、この世に生きている限りクリスチャンは古い罪の性質、肉と戦わなければならないんですね。すでに死んでるんだったと思い起こして、霊的な事実とを思い、だんだん切り離していくことを学び、新しい命で生きていくということを習得していきます。そこには神の助けと自分の献身、主を選び取るということがあります。地上の体とは何でしょうか。それはこの目に見える体のことではないです。不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪り、肉の自分、古い自我、神に敵対し神の御心を成就させまいとする自分の中にあるもの、完全にキリストに明け渡させまいとするものをですね、外科手術のように取り除いていただく。むさぼりがそのまま偶像礼拝です。むさぼりとはもっと欲しい、もっと欲しいという飽くことのない自己追求、キリがない、いくらあっても満足しない。偶像礼拝とは何でしょうか。皆さん、神様に家内安全、商売繁盛、無病息災などを求めることですよね。偶像礼拝は自分の欲を満たすために神を利用することです。クリスチャンは反対です。神様に自分を使っていただく。私たちも神様にあれしてください、こうしてください、それしてくださいとばっかり言っているとすれば、それは偶像礼拝者と変わらないことになりますね。本当のお祈りは我が思いではなく御心がなりますようにということです。6節、このようなことのために神の怒りが不従順の子らの上に下る。神は怒ります。不正に対して、不従順に対して、罪に対して。イエス様は怒られたでしょうか。皆さんどう思いますか。イエス様は怒ったって書いてあるんですよ。 安息日に癒しをするのかと見ている人たちに、安息日にしていいのはいいことですか、悪いことですかと聞いたら、みんなは黙っていた。そしてイエス様は怒られた。なんて固くななんだ。神は怒られるんです。七節以前はそのようなものでした。神を知るまでは自我が自分の神様で、自分のしたいように生きてきました。しかし八節、怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。心の中にあるものが口から出てきます。私たちの口の言葉には力があります。神に似せて作られているので、言葉に実現力があるんですね。言った通りになっていく。私たちは未来を作る力があります。だから言葉には非常に気をつけなければならないですね。悪い言葉を一切口から出さないこと、出してしまったらキャンセルしなくちゃいけないんです。悪い言葉を言えば自分も周りの人も怪我してしまいます。皆さんの言葉はどうでしょうか。文句を言うなら、文句を言った状態がずっと続いていきます。信仰的な言葉を言いましょう。いいって言うなら良くなるんですね。本当ですよ。ダメ亭主だねって言うと、あなたはダメ亭主を作っていくんですね。あなた素敵ねって言うなら素敵亭主ができます。言葉が未来を作っていきます。反対もそうですね。おばはんやなと言っていれば、おばはん奥さんができるし、綺麗だねって言うと綺麗奥さんができるんですね。シーンってしてますけど大丈夫ですか。私は若い時、女ビートたけしと言われるくらい口が悪くてっていう話しましたよね。誰よりも鋭い毒舌を言うことが自慢でした。心の中に怒りがあったんですね。学生の時に安野さんと友達になったら口が悪くなると言われたことがあるくらいです。オラっていう巻き舌の練習一生懸命してたことあります。オラオラオラって言って練習してましたね。母がクリスチャンになり、悪い言葉をやめましょう、悪い言葉一切口に出してはいけないっていうことを何遍も言われました。そしてある日、これから悪い言葉一切口から出さないようにしようと決意しました。いつものように悪い言葉がここまで出てきます。でも寸でのところで止めます。止めることができるんですね。だから神様はあなたの言葉に責任を問われます。そんなことが何回もありました。でも言わないでいるとだんだん出てこなくなりました。イエス様が助けてくださったと思います。御心にかなう願いをすると主は助けてくださいます。人の悪いところを見つけるよりも良いところを見つけられる人になりたいと思いました。すべての人を自分より勝っていると思いなさいと聖書は言います。皆さんそう思っているでしょうか。そんなことあるか。あの人より私の方が勝っていると思うけど、おごり高ぶっていました。でもイエス様はすべての人が自分より勝っていると思いなさい、すべての人、はい、イエス様の言葉には絶対服従、イエス様は私の主です、分かりました、そうします、そう思ってみると確かに勝ってる、いい点が見えてきました。確かに勝ってるわなんて思いながら、そうやっていると悪いところばかり見えていたのがだんだん良いところばかり見えてくるようになりました。するとある日気がついたんですが、心が嬉しいなということが分かったんですね。毒舌ばっかり言ってた、皮肉ばっかり言ってた時、心は嬉しくありませんでした。神様の言う通りにしてたら、なんか幸せな人生やなと思います。神様の命令は私たちを幸せにしたいから言われているので、本当に従う時に幸せになっていきます。あの毒舌やすのやめて、いい言葉だけ言うようにして本当に良かったなと思っています。御言葉は素晴らしいです。あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。そして信仰の言葉、美しい言葉、励ます言葉を出していきましょう。 互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。9節、互いに偽りを言ってはいけません。誠実でありなさい、正直でありなさい、ありのままでいなさい。サタンは偽りの父です。イエス様は真理です。日本人は嘘も方便と言って平気で嘘をつきますが、人のためだから。でもクリスチャンは嘘に対して偽りに対して敏感になりましょう。いつも真実でいるべきです。パウロはあなた方は古い人を脱ぎ捨て新しい人を着たのだと言います。まさにそのようなことです。ガキア先生は電気のスイッチを入れるようなものだと言われました。一瞬で誰でもできる、子供でもできる、そしてガラッと変わる。努力によって難行苦行によって身につけるのではありません。神様そうなりたいのです、いえそうしますと言うなら与えてくださいます。ただこの決心がなかなかできなくて、でもそうは言ってもなかなか脱ぎ捨てようとしないんですね。許すことについて、神様許したいんです、でも許せません、助けてくださいと祈ってる限り、いつまでも許すことはできないんです。許しますと決意するんですね。もし新しい人を来たなら、作り主の形に似せられてますます新しくなる。そしてそこにはどんな区別も差別もない、みんな神様に愛されている者たち、キリストがすべてであり、すべてのうちにおられる。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。12節の神に選ばれたもの、聖なる愛されているものという3つは、それまではイスラエル民族のことでした。神に選ばれた選民、聖なるもの、分離されたもの、神に愛されているもの、これがイエス様の十字架と復活によって私たち異邦人のものになりました。あなた方は神に選ばれたものです、聖なるものです、愛されているものとなりました。ですから深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。これらは神様のご性質です。13節を見ると、主があなたを許してくださったように、あなたも許してあげなさい。許すということは本当に難しいことです。小さい子がよく言いますよね、絶対許さない、一生許さない。まあ幼子のように純真な人はね、そうかもしれないですね。絶対許さない、一生許さない、正しく裁かれるべきだ、こんな悪いこと。でも心配しないでください。神様は正しい審判者で、一人一人の言葉、行い、正確に裁いてくださる義なるお方、怖いぐらいです。あなたが裁かなくていいんです。いや、むしろ裁いてはいけません。神様の仕事を横取りしている不遜の罪です。御子イエス様に血を流させ、命まで捨てさせ、許していただいた者がどうして他の人を裁くことができるでしょう。今決断して全てを十字架のもとに置きましょう。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。 14節、そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。これがまた非常に難しいことですよね。同情することはできるでしょう。慈愛を持つこともできるでしょう。謙遜にもなれます。いや、なれないかな。柔和でいることもできるでしょう。寛容もだいぶ難しいですけどできるかもしれません。でも愛は、愛することは、これはやろうと思ってできることではないんですね。愛は神様にいただくしかない。だから愛をつけなさい、着なさい。私たちがするのは愛するという決断でね、あとはこの神様の用意された愛をいただくということですね。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。まあ、ここに感謝という言葉がいっぱい出てきますが、この感謝、すべてのことを感謝しなさいと言われているので、皆さんこのこととこのことこのことは感謝しているけど、これは感謝できないというのではなくて、すべてのことを感謝するのが発声練習のようなものです。神様を賛美する心の準備ですね。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。平和、すべての人が心の平安を求めています。神との平和、人との平和、自分との平和があれば心は平和です。感謝の心を持つ人になりなさい。なぜならすべてのことが私たちの思いを超えて益となる、先ほどの証しに、感動的な証しの中にありましたけど、すべてのことがなんだよねんということが、よかった神様ありがとうございますってなる、何でも感謝しとったらいいんですね。いいですね、私たち楽ですね。全部感謝しとったらいいんですからね。失敗も、もういろんなこと全部。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせる。住むっていうのはずっといるっていうことです。キリストの言葉がうちにずっととどまってる。しかも豊かに御言葉を慕い求めて、いつもいつも読むこと、聞くことが必要です。黙想すること、思い巡らすこと。イエス様はどうしても必要なことはわずかです、いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだんですと言いましたね。どうしても必要なことは何ですか。マリアは何を選びましたか。それはイエス様の足元に座り御言葉を聞く。マリアはぼーっとして、お姉さんがバタバタバタバタ忙しそうに準備してるのに気がつかなかったんではないんです。選んだ、マリアはその良い方を選んだって書いてます。どっちにしようか、お姉さん手伝おうか、いや話を聞こうという方を選んだんですね。どうしても必要な良い方を選んだ。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、私たちに絶対的に必要なもの、それは御言葉です。赤ちゃんに飲ませるミルクがなければ赤ちゃんは死にます。イエス様と共によみがえらされたこの新しい命は御言葉がなければ死んでしまうんです。だから御言葉が必要です。こうして毎週毎週集まって御言葉を聞きます。主の臨在に触れ御言葉を聞きます。知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、これが私たち不足にしているとは思いませんか。互いに教えてますでしょうか。互いに戒めてるでしょうか。偉そうに教えたらあかんと教えられているので偉そうに言うたらあかんっていう人間の教えが神様の教えを追いやってるんですね。私たちが互いに教え戒め合うことを神様は望んでおられるんです。それがクリスチャンの交わりです。 美濃にいた時にご主人にボロクソに言う奥さんがいたんですね。ご主人は器が大きくて何を言われてもニコニコと受け入れておられました。でもあまりにもひどいと思いましたが、私より年上だし、私は結婚もしてないし、それはいけませんよってよう言わんかったんですね。ある時、和田先生と、主幹牧師の和田先生と話をしていた時に、この教会は女性上位でやっていくんでしょうと言われました。え、なんで、そんな絶対違う。いや、だって安野先生、あの夫人を黙ってさせておくので、そういう方針でいくのかなと思ってましたよと言われたんですね。黙ってるということも一つの意思表示になるんだなと教えられました。それからは、その言い方はどうでしょうか、もうちょっと優しく言ったらどうでしょうかと言ってですね、ちょっと言うようになったんですね。知恵を尽くして互いに教え、互いに戒めていきましょう。そして反対に教えられた時、戒められた時に、何よと怒らないで、ありがとう、もう怒ってくれる人は本当にありがたいです。怒ってくれる人が皆さんいますか？もうだんだんいなくなってくるよね。本当にありがたいと思います。そして詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。詩と賛美、霊の歌、さまざまな方法を用いて神様に歌いなさい。霊の歌ってどんなんでしょうか？それは威厳にメロディーがついているようなものです。一緒にさあ威厳で祈りましょうと言われた時に、何とも言えない麗しいハーモニーがありますけれども、そこで際立った一つの霊の歌が出てくることがありますよね。これは西宮の教会にいた時ですが、ある青年が聞いたこともないような美しいメロディーをすごい綺麗な声で歌ったんですね。普段はガラガラの音楽もへったくれもないような兄弟が、ああって歌い出したので、あ、これはもう絶対兄弟じゃない、神様やって分かりました。天国の賛美ですね。威厳を語る方はどうぞメロディーをつけて歌ってみるといいと思います。もう家で1時間でもずっと威厳を語りながら主を思っているとですね、使えば使うほど流暢になってくるし、種類も増えてくるんですね。パウロは誰よりも多くの威厳を語ることを神に感謝していますね。ますます主に向かって豊かに歌っていきましょう。17節、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。言うこともなすことも全部イエス様の名によってしなさい。大変ですね皆さん。もうイエス様なんかほっちらかしていろんなことやってたんですが、一個ずつ全部これ主イエスの名によってやる、言うとなると生活がだいぶ変わってくるのではないでしょうか。さて、ここからパウロは非常に具体的なことについて語ります。信仰は私たちの生活の中で現れるからです。3つの人間関係について語っています。妻と夫、子供と親、奴隷と主人。大体において人間関係の上下があるとすれば、下のものに公正、我慢性、合わせと言われるものですが、聖書は秩序の上にある夫にも親にも主人にもこうあるべきですよと語ります。なぜなら強い立場にあぐらをかいてそこをはみ出してしまう人が多いからでしょうね。人間関係の両者にあるべき姿があると聖書は言います。妻たちを主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。夫たちを妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。まあこの妻にも子供にも奴隷にも従いなさいと言われてるんですが、そこに何かがついてるんですね。ここでは主にあるものにふさわしく従いなさい。これどう違いますか？ただ夫に従いなさいっていうのと、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。そこに主の存在がある。二人の間に主がおられる。 結婚式の時によくね、エペ総書とかいろんなとか言いますけど、一貫してますよね。妻に対しては従いなさい、夫に対しては愛しなさい。皆さんどっちが厳しいと思いますか？どっちが楽でしょうか？妻は夫に従いにくいものです。だってあなた。そうかしら。私はそうは思いません。嫌です。で、夫を対等の立場に引き下ろしやすいんですね。一方、夫は妻を愛することが難しいです。なぜなら自分を愛してしまうんですね。自分を優先する。しかし愛は自分が死んで相手を生かすこと。聖書は妻に夫に従いなさい、夫には妻を愛しなさいと命じています。もう12時になってしまったので、あんまり、まあもう終わりますけどね、和田先生ご夫妻のね、信子さんっていう奥様が本当によく和田先生に、わがままな和田先生に、和田先生ごめんなさい、まあ見ることないと思うので勝手に言ってますけど、本当に仕えてるんですね。重いものを持つのも信子先生、ややこしいことをするのも信子先生、全部信子先生、はいはいはい従っていてですね、すごいなと思うんですね。ある時信子先生が教えてくれました。私ね、夫がね、夫が素晴らしいから従ってんじゃないのよって、神様が言うから従ってる。なるほどって思いました。夫がどうであるとかって関係ないんですよね。神様が従いなさいというか従って、それでどうなってるかというと、もう和田先生はね、信子さんなしには生きていけないっていう感じですよね。非常に仲がいいお二人で、二人とも幸せそうになさっているので、主に従うということは素晴らしいことだなと思います。次は子どもと親です。子どもたちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。父たちよ、子どもを怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。子どもたちにも、すべてのことを両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだ。親に対して偉そうな口を聞いたり、友達のように同列に引き下ろして親の権威を認めないことを聖書は禁じています。親として尊敬して従う。一方、親は子供を怒らせてはいけない、横暴にしていいということではないのです。奴隷と囚人に行きましょう。奴隷たちを、すべてのことについて地上の囚人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。囚人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。奴隷にはすべてのことについて従いなさい。神様の立てられた権威に従うこと、そしてその従い方は人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなくて、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。もう奴隷の鏡ですね。主人はどうでしょうか？主が天におられる、見ている。奴隷だからといって理不尽なことしてはいけない。正義と公平を持って行いなさいというんですね。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。クリスチャンの生活はすべて主に対するものです。夫であれ、親であれ、あるいは上司であれ、同僚であれ、人にしているのではなくて主にしているのだと言うんですね。あなた方は主キリストに仕えている。すべての行いを主にしているかのように心から心を込めてしなさいと勧められています。お祈りします。愛する天のお父様、ハレルヤ、御言葉を感謝いたします。 あなた方はキリストと共に死んだのですと、またあなた方はキリストと共によみがえらされましたと。神様、どうぞこの死んでいる、まつわりつくこの肉の性質をかなぐり捨てて、脱ぎ捨てて、神様、新しい命によみがえらされたイエス様の命に生きることを私たちに教えてください。どこにいても主に仕えるように生きることができるように、実際それは主に仕えているのであり、ああイエス様、どんな小さな人にしたこともあなたが見ておられ、あなたが喜んでくださることを感謝いたします。ここにおります一人一人は主よあなたのものです。神様、どうぞあなたの栄光のために用いてください。その言葉もその眼差しもその行いも、主よあなたが油注ぎあなたのものとしてくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。